僕の自慢の尻尾はどこへやってしまったんだ。両手両足が生えたからといって外へ追い出す必要はないじゃないか。これが進化だというのなら僕は湖の中で暮らしていたかった。
誰も抗うことのできない進化。そう、あなたも気がつけば両生類なのです。
はい、ということで始まりました気がつけば両生類、特別会ということで今回やらさせていただきます。パーソナリティを務めさせていただきますダンと申します。よろしくお願いいたします。というところで、まあ、今回は特別会なんですけれども、何の特別なのかと、まあ、ナンバリングではまた違うということでね、まあ、ナンバリングでは毎回あるテーマについてね、一人で喋ったりもしくはねゲストさん呼んで喋ったりとかっていうような形でやらさせていただいておりますが、今回はですね、最近しばらくやっていた投票の結果と結構前に募集をかけていたんですけど、団への悪口ですね、まあ、募集をかけていたっていうか、まあ、ずっと募集を募っていたはいたんですけれども、募集をしていたんですが、ほとんど来ないっていうこと、まあ、実際ですね一通だけ、まあ、悪口としてですね送ってくださっているので、そこのご紹介とですね、また普通のお便り、またね、ありがたいことに一通ねいただいておりますので、そちらのご紹介というところをね、やらさせていただければと思います。それではですね早速普通のお便りの方を紹介していきたいと思います。はい、ということで、早速ですが普通のお便り、いただいておるものをご紹介していきたいんですけれども、前回お便りを送っていただいた方、同じ方ですね、藤田真嗣さんという方から、ラジオネーム藤田真嗣さんという方からいただいております。タイトルが、特にないです。タイトルとかなかったね。はい、皆さんこんにちは。今回は、第2回の愛について拝聴し思ったことを伝えたいと。ダンさんは愛という言葉の意味に対して、誠実であろうとされているのかなと思いましたと。というのも私も愛や好きということに対して疑問を感じていたことがありますと。それこそ長い間悩み続けていました。理解できないこの言葉を使って相手に中途半端な状態の思いを伝えることが不誠実に感じ、かたくなに、回避しておりました。ごめんなさい、回避じゃないかもしれないこの感じは。ところがそれがここのところ愛が分かり始めてきたんですと。しかしそれは恋愛映画のように分かりやすく派手で美しき極大値のものではありません。ふと気がついた時に自分の行動や今胸によぎった感情があれこれって愛だわ、そう確信する瞬間があります。これってエリザベートで話題に上がったあれだと思うんです。ベヘリットです。こういうとき恥ずかしいものがありますが、私は長年ある意味では愛を探していました。それがふとしたタイミングで、あ、これじゃないかなと思う。霞のようなその感覚を確かにつかむ瞬間がある。その瞬間に愛を感じています。さて、ここにたどり着くのを阻害していたものの正体は何だったのかと考えました。一つの結論は世の中にあふれているエンターテインメントではないでしょうか。世には映画、漫画、小説、エトセトラ、素晴らしい作品が溢れています。そして我々は様々な作品を視聴する中で、いつしかステレオタイプの愛を刷り込まれて、いきます。愛すは美しい、 何よりも尊いなど、どう表現していいか分かりませんが、感情の極致こそが愛だということをインプットされていきます。確かに、とにかく素晴らしいものなんだ、だから自分のこの中途半端な感情は愛ではないんだというような勘違いを起こすわけです。いわゆる理想と現実のギャップが愛への疑問となるのではないでしょうか。私も映画のような美しい愛の、物語の愛に憧れはあります。その感情の高ぶりを経験できるなら経験してみたいものです。 しかし、自分が妻とのやり取りの中で、理解した愛の感情はいわばスルメのような感覚です。わけもわからず噛んでいると気がつけば癖になる 味が出ていた。これでいいのだと今は思っています。愛について感じるところはこんな感じです。障害者2も拝聴しました。自分も障害者に関して思うところがありますので、また お便りさせていただくとして、一冊おすすめの本がありますと。渡辺はじめですか、それともあ、いや、和志渡辺和志町の、まあ、ちょっと名前は間違ってるかもわかりませんが、渡辺和志町のこんな夜更けにバナナかよです。文集文庫で文庫化されています。近日患者とその介護ボランティアたちの様子を描いたドキュメンタリーです。活字が苦手だと伺っていますが、もしよかったら読んでみてくださいというお便りでした。ありがとうございます。いやー、素晴らしいお便りですね。ああ、これは、なんだろうな。やっぱり、私がね、もちろん今まで言っていただいたお便りの中でも、たくさんね、このような、思いのこもったお便りいただいているんですけれども、まあ、この間ね、その障害者2の中でね、本編入る前に、このね、藤田真嗣さんの最初のお便りいただいた、ご紹介して、その時に、まあ、褒めてばっかりじゃなくて、ちょっとね、ご意見くださいよというようなところをね、ちょっと失礼ながらね、恐縮ですが申し上げさせていただいて、まあ、その後に来たお便りなので、まあね、障害者2をね、聞きましたというふうにおっしゃったので、まあ、そこで、ね、藤田真嗣さんのご意見をいただいたというところだと思うんですけれども、いやー、素晴らしいですね。いや、細かいところを言えばね、それってどうなんだみたいなところね、つつきたいところはたくさんあるんですけれども、やっぱり、この愛というものに対して疑問を感じた、まあ、疑問を感じたきっかけっていうのはね、全く同じですよ、私自身も。うん、これはやっぱり不誠実に感じたというところがきっかけではあってですね、まあでもそれが全てではないんですけれども、まあ、その次にやっぱり愛という言葉そのものが、いらない存在だなって思って、だからまあ第2回目のその愛というテーマでね、お話しさせてもらったんで、まあ、もしまだ聞いてない方がいらっしゃったらですね、そっちのナンバリングの方もね、聞いていただければと思うんですけれども、皆さんこういうね、お便りをお待ちしておりますので、はい、もうできればですね、この藤田真嗣さんにはですね、まあゲストに来ていただいて、もっともっとね、細かいところね、意見をね、こう戦わせるじゃないですけど、まあぶつけ合いながらね、いや、こうなんじゃないか、ああなんじゃないかみたいな話をね、ぜひぜひね、させてもらいたいというふうに思うわけなんですけど、素晴らしいですね。で、まあ確かにね、本当に、阻害している正体っていうのはエンターテインメントなんじゃないかっていうところをね、ご意見いただきましたが、まあまさしくね、まあその通りなんですけど、エンターテインメントっていうのはですね、私の感覚で言うとやっぱりツールなんですよね。うん、阻害しているそのものの存在ではないんですよね。私の感覚からするとですね、うん、その、自分たちが前に進むことを阻害する結果をもたらしているのがエンターテインメント、直接的なね、存在はエンターテインメントですけど、じゃあ何の意思があってそれが作られているのかっていうところがやっぱりミソになってくるんじゃないかなというふうに思うわけなんですね。でそういう意味ではエンターテインメントそのものが悪いってわけじゃないんですよね。うん、ただエンターテインメントっていうものはそういうふうな性質を帯びがちだということをですね、重々ね、知っておいた方がいいんじゃないかなというところでですね。で、またさらにですね、ありがたいことにですね、いろんな提案もいただいております。その障害者2をですね、聞かれて、まあ、またお便りをするというふうなことも、まあ、実際にね、送っていただけるかどうかわかりませんがですね、そういう気持ちがあるということでですね、すごくありがたいんですけど、その、こんな夜更けにバナナかよっていうのは、私もタイトルは聞いたことあるんですけど、実際ね、読んではおりませんで、まあ、有名な多分本だったと思います。うん、まあ、その、やっぱり介護業界の中では、特に障害の方ではですね、確かこの本は有名だったと思うんですけど、ぜひぜひですね、ちょっと図書館等でですね、借りて、読んでみたいなと思いますんで、またこれもね、読んだら、それもね、その読んだ感想といいますか、多分、いろいろと、意見を言いたくなるでしょうから、ね、バナナナイトでもいいですかねバナナナイトだとまたちょっといろいろと違う意味になっちゃうかと思うんですけど、まあ、この本を読んだ上でのですね、私のいろんな脳みそに発生したいろんなことをですね、また 一つのナンバリングの回としてやっていければなと思っている、まあ、必ずやるかどうか分かりませんが、そんな妄想している次第でございます。本当にありがとうございます。その次続きましてはですね、ダンへの悪口のお便りが一通だけ来ておりますので、一応ご紹介させていただければと思います。これ結構前でね、いつ来たのかちょっと覚えておりませんが、その悪口募集して、今はまだっていうか、まあ、ここから始まるっていう話ですからね、皆さんね、ダンに対して思うところ、まあ、普通のお便りで送っていただいてもいいんですが、やっぱり、批判的な内容というかですね、否定的な反対意見みたいなね、もしくはその意見というよりもあんたの喋り方がどうだみたいな、そういうところのですね、ご指摘等、ね、をメインにしたその団への悪口というような形のですね、お便りも募集しておりますので、ぜひぜひ皆さん送っていただきたいんですけれども、匿名希望というね、方からでいただいております。短いですよ、うん、まあとりあえず、読み上げます。まあとりあえず自分を横綱に例えてる時点でダメなんじゃねえのということで、あと、ラジオなのにバッチリ化粧してても伝わらないよダンさんと、知ってるんだからね、アデューということでですね、その以上なんですけれども、横綱に例えている時点でっていうのはですね、聞かれた方はわかるかと思うんですけど、確か第41回だったかな、ぐらいの時に、まあ、その39回の続きでですね、春さんをですね、ゲストに呼んで、皆さんに相談です、という回をやったんですけれども、その42回目の時にですね、その39回で、その春さんが私に対してこういろいろと、ね、意見を述べていただいたことに関して感じたことを、まあ、その例として、表現するためにですね、その横綱、自分がまあ仮に横綱だとして、それに挑んでくるその小学生のね、試合とはちょっと違うな、なんて言うんだなんて言うんだなんて言うんだ、まあ、その相撲がですね、まあ、私がそこで言いたいのはそのやらせ感の話なんですよね、うん、まあ、もちろんその自分を横綱でに例えてる、まあ、言い訳してるね、またね、まあ、いいんだけど、別に言い訳してる自分は別に否定はしないんだけど、まあ、それ自分がその他その来ているゲストさんとかアシスタントの人もしくはそのリスナーさんに対して、その上から目線で見ているっていうことを如実に表していることだと思うんですけど、まあ、そこがね、横綱っていうことを例えている時点でダメなんじゃないかっていうことでおっしゃっていて、まあ、まあまあまあまあその通りなんですけどもっとね、こう視点を低く姿勢を低くするべきだろうというところだと思うんですけど、まあ、私があそこで言いたかったのはそのやらせ感がね、意味ないんじゃないかと、うん、だから別に自分が横綱で相手がその小学生だったとしても本気で取り組めるような取り組みか、うん、本気で取り組めるようなその状態だったらいいんだけど、やっぱりそのステージを作ってしまっている以上、相手を本気でね、殺すような取り組みをしちゃったところで誰も楽しくないっていう結果になってしまうんじゃないかという懸念からですね、やっぱりどうしてもこの演出っていうかですね、やらせ的なものでやらざるを得ないというところがあって、そこがどうしてもちょっとね、私としては不本意なところがあるので、その垣根をね、取り除きたいなというような、まあ、だからその横綱に対して小学生がわーっとねやってって、でそれで横綱が負けてあげたり、もしくはまあ小学生が負けるにしても、まあ、要するに一つの儀式じゃないですけどね、そういったものとして出来上がっていて、で周りのお客さんたちもそれに対して求めるものっていうものがそのガチじゃないし、もともとその横綱に相手してもらってよかったねみたいな、そんな変なね、まあ、変じゃないんだけど、その目的がねそういったところになっているっていう状態で、それはちょっとやっぱりもともと私が求めているものは違うんだということを今表現する上でその横綱っていうふうに例えたんですけど、まあまあまあ、で、まあ、そのラジオなのにバッチリ化粧してても伝わらないよダンさんということなんですけどね、まあ、知ってるんだからねっていう風なね、お言葉をいただいているところで、まあ、実際ね、その、ね、インターネット上だけじゃなくて、実際に私とお会いしたことがあったりとかする方 のお便りだというふうに私は呼んでいるんですが、まあ、なんとなくね大体ね差しがつくんですけれども、でもねバッチリ化粧してても伝わらないよダンさんっていうのがねちょっとねよくわからないんですよ。確かにその、まあ、ラジオやる上ではですねある程度自分を演じている部分があるっていうのはもちろんまあ分かっているんですけど、ラジオいわゆる声だけの情報だから演じているっていうところももちろんあるわけで、そのラジオだからこそ演じるっていう部分もあるわけなんですよね。でバッチリ化粧してても伝わらないよダンさんっていうところなんですけれども、ちょっとねここの表現がね何を意味しているのかって、まあ、ただまあ自分を偽っているんじゃないかというところにね、あのこの匿名希望さんはですね、実際のダンとのこのギャップっていうものをですね、感じたというところでね、まあ少なからずそういう部分はもちろんあるでしょうね。まあ、そういったところをですね、まあ、ご指摘いただいたというところで、本当にありがとうございます。こんな感じでですね、もう本当に何でもいいんですよ。皆さんからのですね、悪口お待ちしております。今後、むしろその悪口が結構ね、このラジオの中でのですね、大事なリアクションの、最も大事なリアクションとなる部分があるんじゃないかと思いますので、ぜひぜひ皆さんもですね、まあ、これを例に、別にこれに、即した形じゃなくてもいいですので、どんどん送っていただければと思います。ではですね、まあ、お待ちかね、まあ、今回のメインとなりますですね、コンテンツ、まあ、投票ですね。しておるわけなんですけど、まあ、それの、まあ、途中結果というか、まあ、いつ終わらせるかどうかというのも分かりませんで、現在のその発表と、時間じゃない、現在の投票結果の発表をですね、させていただければと思うわけなんですけれども、まあ、投票なんのこっちゃ投票はというふうに思われる方もいらっしゃるかも分かりませんので、一応ね、軽く説明しておきますが、過去これまでですね、前回分を含めて第56回までやっております、この気がつけば両生類のですね、すべての回の中におきましてですね、人気投票、そして不人気投票というのをやっております。まあ、それがですね、どこで見れるのかと、どこで投票できるのかというと、まあ、スマホでもまあ見れないことはないと思うんですけど、まあ、基本的にはパソコンのこの気がつけば両生類のサイトから行けるわけなんですが、サイトの右の方にですね、投票というですねリンクが貼っておりますので、そこのボタンをポチッと押していただければですね、過去分のそのすべての回に対して、人気投票もしくは不人気投票というのその投票フォームがありますので、そこのね一つ選んでいただいて、下の方にコメントつけられる欄もありますので、そこのコメント、そこに、まあ、任意ですけれども、コメントいただいてというようなところでですね、一応、どれぐらいもやってるのかな、何ヶ月かやってるんですよ。あれと、いつやったか覚えてないんでね、多分7月頭ぐらいだったと思うから、2ヶ月ちょっとぐらいですね、一応投票開始し始めてからですね、今までやってきてるわけなんですが、まあ一応ね、投票がね来てはいます。一応ありがたいことに、本当にありがたい。でコメントもちょこちょことだけいただいておりますんで、今回はそれをね一応ご紹介させていただいて、さらなる投票へのですね、起爆剤とさせていただければと思うんですけれども、では人気投票の方から発表していきたいと思うんですけども、人気投票に、投票いただいたその投票数というのはですね、すべてで、13票いただきました。ありがとうございます。これがねパッと聞いて多いのか少ないのかって考えると、まあでも13票いただいたのも10票いけばいいかなと思ってたんですけど、まあ13票、まあありがたい、まあいいでしょう、いいでしょうって、それこそお前何様だっていう感じですけど、まあまあまあまあ、第1位はですね、なんと2つ、同率1位、まあ、今投票数聞けば、まあ、なんのこっちゃかと思われるかも分かりませんが、1位はですね、2票獲得しました、第19回、芸術とですね、同じく2票獲得、第50回、エリザベートナイトというところでね、いや本当にね意外でした。まあ2票だからね、他との差が1票しかないというところでね、そこまでね本当の人気度っていうものをですね、 あまりこう反映した形になってないのかも分かりませんけど、でも投票いただいた中では今のところこの2つがトップを走っているというところで、その第19回の芸術の方にはですねコメントもいただいております。言いたいことがふつふつと湧いて出た回でしたというところで、まあ、残念ながらエリザベートナイトの方ではちょっとコメントでいただいておりませんけれども、まあ、そういったところでですね、まあ、このですね、言いたいことがふつふつと湧いて出た回でしたというこの表現はですね、あまりそれだけ聞くと、あれあんまりいい評価じゃねえんじゃねえかなと思われるかもわからないですけど、一応その人気投票の定義というものはですね、何をもってその人気投票のその投票対象対象とするのかというところなんですけど、まあ、もちろん、聞いてて楽しかったりいいなと思った回でもいいですし、やっぱりその中のプラスアルファ意見を言いたくなったそのまあそのなんだろうな論議に、その、参加したくなったというような感覚を持った票にところに対してもその回に対しても票を投じるというのはね、一応ところをやっておりますので、そういった意味ではその19回いろいろ ちょっと意見が言いたくなったというところでですね、言えばいいじゃないですか、ね、第19回 その芸術を聞いた上で その多分お便りっていうのはまだ来てないですし、その芸術ってこういう風な回でしたねみたいなツイートもねあまりね見てないので、言えばいいじゃないですかね。で本当にね意外だったんですよね。第19回はですね、かなりこの気がつくばり寄せる中では珍しい回なんですけれども、ネトラジでですね生放送している最中にその突待ちって言ってね、まあ、突如として来るそのゲストさん、こんな意見が言いたいよという来るゲストさんがですね、2人来てですね、それぞれの芸術館について語っていただいたんですけれども、まあ、その芸術って言ってもその来た2人のね、ゲストさんが2人ともまあ音楽が大好きだということで、まあ、音楽の話終始ね音楽の話に終わったんですが、まあ、やっぱりそれ以降ですねあんまりそのとつまちっていうのをしなくなったんですけれども、そのとつまち やってるとやっぱりなんだかんだ言ってね、まあ、ほぼ無計画でいつもラジオを撮ってる私ですが、なんだかんだ言ってやっぱり自分の言いたいことも言えなくなってしまうし、結局やっぱりそのとつに来ていただいた方の意見をうまくですね拾い上げることも難しくって、あまりこのスタイルはね向いてないかもしれないなと。まあ、とつまち自体はねすごく楽しいしですね、ハプニングも起きて面白いんですけど、なかなかうまいことね持っていけない。まあ、まだ芸術の方はですね、その19回芸術ではですね来ていただいた方がですね、すごく話のうまい方だったんで、まだ大丈夫だったんですけど、今後ちょっとそれが難しいかもわからないと思ってですね、まあ、やめたですね、とつまちをするのを。そういう意味ではですね、その仮にもですね現段階でトップを走っているということで、まあ、その票を2票いただいて、しかもコメントもいただいてですね、こういう風なね反応のある回になるとは思わなかったんでですね、すごくね意外です。でエリザベートナイトに関してはですね、まあやっぱりその内容もですね結構その前後編と分かれていてたっぷりあってですね、まあ、後編はほとんどもエリザベート関係ない話して宇宙の話なんかやっちゃってるんですけど、まあ小松菜さんがねその前回の藤田真嗣さんからのお便りの中でもいただいてたみたいに、その藤田さんもねエリザベートナイトが面白かったっていうふうにおっしゃっていただいてるんですけど、その小松菜さんのね助けもあって確かにね面白い内容だったんじゃないかなと、まあ、我ながらですね思うわけなんですけど、まあ、だから2票っていうのね、ありがたいですと。で、まあ、その下の方というか、その下、まあ、全部その後はですね、1票ずついただいておりますが、ナンバリング順に、発表していきますと、第1回の宗教が1票、そして第13回のイデオナイト1票、これコメントでいただいております。ジョニー、よっしゃーということでね。まあ、要はついてないな。ジョニー、シャーということでね。お前は勝つまったかっていうふうに言いたくなるんですけど、まあ、このジョニーという方はですね、イデオナイトで、ゲストに来ていただいたジョニーさんですね。まあ、このジョニーさんのやってるラジオがですね、あるわけなんですけれども、レディオ 2.4 キロというね、皆さんぜひぜひ聞いていただければと思うんですが、非常に面白い。トークも私よりも何倍も面白いんですけれども、まあ、そこのね、熱狂的なファンの方なんじゃないかなと。しかもこんな書き込み方をする方はですね、まあ、一人しか かいないんじゃないかなということで、ね、簡単にね、どなたが書いたか分かるようなね、コメントいただいてありがとうございます。はい。で、第14回株式会社に1票。第16回目の、親の会に1票。それでコメントもいただいております。思考の原点の一つが垣間見えるというところで、まあ、その親の会はですね、まあ、私が、その親っていうものに対してどういう感覚を持ってるのかと。で、実際どういうふうな体験をしたのかというところのお話しさせていただいておりますので、まあ、そこがね、私はやっぱり今の私を形成づける、大きな要因になっているんじゃないかなというところですね。で、第17回の RPM 氏とのやり取り、振り返りと、に1票ということでですね、RPM さんは、やっぱり来るたび来るたびですね、長時間語ってしまうわけなんですけれども、その RPM 氏とのやり、振り返りというのは、まあ、そのナンバリングとしては2回分あってですね、それぞれ両方ともすごく長い時間語らさせていただいているんですけれども、やはりその RPM さんのですね、まず知識量の多さ、その引き出しの多さというところにですね、もう脱帽という感じですね。はい。もうやっぱり彼と話してるときはずっと楽しくて、ずっと喋っちゃうんですけど、それだとただのね、身内のグダグダなおしゃべりになってしまうので、まあ、そこをちょっと引き締めたいなと思う次第ですね。第44回、17回から一気に飛んで、20回も30回も、結構みんなね、力入れたんですけど、そこを全部すっ飛ばして、第44回、ポッドキャストという回ですね。これは確か、やっぱりゲストさん来ていただいてですね、クーラ ×3 ですね、クーラさんに来ていただいた回だったと思います。まあ、お互いね、ポッドキャストのやる意味としてどういうふうにポッドキャストとを知ったか、そしてこれからどう関わっていくのかというところのお話しさせていただいております。で、第45回の進化論と創造論ということでですね、ここでもですね、先ほどの RPM さんをゲストに呼んでですね、初めての3回に分けて、前編中編後編と3回に分けてですね、やっておる次第ですね。これもかなり内容濃い内容でやっておりまして、私としてはですね、多分この過去回の中で一番内容としては充実してるんじゃないかなと思う次第ですね。内容の充実度、はすごく一番大きいんじゃないかなと。男の子だったらやっぱりこれをね、聞くとすごくワクワクするんじゃないかなと思うような回ですね。はい。で、第49回、学習と教育と。で、最後、第51回、ストレスの回ですね。で、お話しさせていただいて。で、ここで、またこう、ストレスの回コメントいただいております。ちょいちょい面白い発言があって笑ったということでですね、どこら辺が面白い発言なのかね、これを、このコメントを見てね、私は聞き直したんですけど、いや、全くどこが面白いのかわかりませんね。まあ、ありがたいことでですね、まあ、そういったコメントもいただいております。全部で13票ということですね。ありがとうございます。またね、またこれじゃあね、まだ本当にありがたいんだけど、いわゆる統計的に見るとですね、全然足りないので、統計学的な話ですね。何が人気があって、何が人気がないのかというのを見るのではですね、足りないので、どんどん皆さんね、投票していただければと思います。そして続いてですね、不人気投票の方に移ろうと思うんですけど、これが全部で6票。やっぱりなかなかね、ここまで露骨にね、まあ露骨にって言ってもまあまあ数票の差ですけれども、まあ半分以下なわけですね、その人気投票と比べると。やっぱりちょっとどうしても不人気の方がなかなか投票しづらいんじゃないかなというところが見えるような結果になってるわけなんですけど、まあ先ほどのその悪口のところでも言ったようにですね、まあそのどちらかというとその不人気、の方がですね、ご意見としてはいただきたいというところがあるんで、まあ、もうちょっとね、投票しづらいっていうふうに、思われるかもわかりませんが、不人気の方にですね、投票していただければ大変ありがたいんですけれども、6票の中でもですね、すべてが1票というわけではなくて、やはり2票あったものがありまして、それがまあ、1位独走しているわけなんですけれども、これがですね、第24回。推したの振り返りということで、まあ、これは全くもって思った通りでございまして、まあまあまあまあ、他の回でもちょこちょことお話ししておりますけど、おりましたけど、その水さんっていう方をですね、そのゲストに呼んでですね、水さんが、まあ、これまでのその24回やった時点でのですね、過去23回までのその内容をですね、一緒に振り返っていこうじゃないかというところでお話を始めるんですがですね、ですがですね、ですが、まあ、まあ、はっきり言ってですね、ラジオのコンテンツとしていかがなもんだろうか。まあ、さあもちろん他の回もいかがなもんかっていうような回もたくさんありますよ。たくさんありますけれども、ちょっと こらも人に聞かせていいレベルじゃないなと私自身思うけれども、これも立派な歴史なんだというところであえて残している回でやるのがこの第24回と。ここまで聞いてね、おいちょっと水さんっていう人にね、失礼なんじゃないかと思われる方もいるかもわかりませんし、私も実際ね、水さんこれを聞いたらですね、まあ不快な思いをさせてしまうのかもなというふうに思うかもわかります、思うんですが、それでもやはりその戒めと言いますか、まあ水さんもこういうことを覚悟した上でですね、来ていただいているところではありますので、公開する。それでいて私は別にその子を別に隠したくないので、隠したくないっていうのは自分に対してですね、別に皆さんに対してどうこうっていうあんまり思ってません。申し訳ないですけど、自分に対してやっぱりこれがあったっていうことをなしにしたくない回になったので、まあ、その水死との振り返りというところですね、残しておるわけなんですが、まあ、コメントもない状態でですね、2票ね、不人気というところでね、まあ、思った通りだったんですけれども、はい。で、次から1票ですね、すべてが、第1回宗教ということで、またこれが面白いことにね、その先ほどね、その人気投票の中でも1票宗教入っておりまして、両方に1票ずつ入ってるっていうのがこの宗教だけなんですね。うん、これ面白いですよね。またなかなかね、やっぱり受け取る人によってですね、全然意見が違うと。ただ私が今ね、その第1回の宗教を聞いたらですね、本当にこいつ喋りが下手くそだなと。ね、何の考えもまとまってないままね、ただ喋ってるなっていう感じがよくよくわかるんでね、本当にこれはリメイクしたい回ではあるんですけれども、これはコメントをいただいております。宗教をよく知らない奴が宗教を語るなボケってことでね、まあ、本当に全くまあその通りでございます。はい。まあ、だから私が言いたいのは、その第1回で言いたいのは、宗教というテーマそのものではなくて違う部分にあったんだなというふうにここを読んでですね、感じましたね。うん、まあ感じたっていうか、まあ再確認したという感じですかね。ああ、確かにまあ宗教っていうふうに言われるとそうじゃないのかもなっても思いました。ただ宗教というものをもう、まあ、かすめてるっていうだけで、まあ、それをテーマに取り上げてしまっているんじゃないかなと。まあ、この気がつかべるセール言ってしまえば全ての回がそうなんですけれども。はい。で、続いて第10回、気がつかべるセール以下、コウタマジャクシの嘆きということで、コメントいただいております。前半は良かったのになということでですね。この気がつけば両生類かっこおたまじゃくしの嘆きっていうのは第10回でやっておりまして、まあ、一応10回目の記念会として、なぜこの気がつけば両生類というラジオをやってるのか、このダンっていう男がね、やってるのか、そしてなぜこのタイトルになったのか、そして、オープニングのセリフである、あれはおたまじゃくしの嘆きというタイトルをつけてるセリフなんですけど、あれはどういった意味合いなのかというところですね、語っている次第なんですけど、その前半は良かったのになというコメントがあるということは、もちろん後半もあるわけなんですけど、まあ、この後半っていうのがね、後にも、いろんな回で出てくるですね、そのベルセルクの話をしているところなんですね、後半っていうのは。うん、それをずっとベルセルクのそのストーリーを追っていって、で、それでまあそのグリフィスという男がこうなっていて、こうなんだという話をしているわけなんですけれども、まあこれがね、まあその、私はですね、すごく第10回に関しては、いい回になったなと思ってたんですけど、まあそのなんかまあその方にとってはベルセルクの話が余計だったと。前半は良かったのにっていうところでね。まあ、そんなご意見をいただいております。はい。まあ、皆さんもぜひぜひね、この第10回という回は、その39回、41回の中でね、ハルさんに相談した時にもお話しさせていただいてるんですけど、まあ、その10回っていうのは、そのダンっていう男がどういう男で何のためにこれやってるのかっていうのがわかる回だから、まあ、最初に聞くのにいいんじゃないかという話をしてたんですけれども、まあ、残念ながらその不人気というような投票がついてしまいました。そして、28回、生と死ですね。これはハルさんをゲストに迎えてですね、まあ、ゲストじゃなくてあれはアシスタントだったかな、確かその生と死についてお話し差し上げてるんですけれども、まあこれはまあ確かにね、不人気投票ついてもしょうがないかなと、うん、やっぱりちょっとね、なかなかこううまくまとめられてなかった部分が露呈してるんじゃないかなと思いますね。まあ、ただ言いたいことは確かに言ってるんですよ。明確に言いたいことは言ってるんだけど、その話の膨らませ方としてちょっとやっぱりぼんやりしすぎてる部分があったかなと。やっぱちょっとテーマがね、曖昧な部分もあるんで、やっぱり話す内容は曖昧ではなくて明確にかっちりした、エッジの効いたような感じでね、話ができればよかったんじゃないかな。まあ、これもリメイクしたい作品ですね。作品じゃないや、その回ですね。うん。そして最後、第37回の自殺というところなんですね。これは確か天狗純平さんをですね、 ゲストにお招きして、その純平さんからの一応持ち込みのテーマということですね、自殺っていうものに関してどうなのかというところを語らさせていただいたんですけれども、これもコメントいただいております。もうちょっと考えまとめてから喋るべきだったということですね。これも本当にね、話が枝分かれしてしまうこの段の、ね、悪いところで、もちろん自殺っていうところをテーマに少しお話しさせていただいてるんですけれども、その純平さんもね、おっしゃってたんですが、いろんないい意味でも悪い意味でもね、驚いたと、まあ、だからすごい人だなと思われたっていう、後でコメントをいただいてるんですけれども、多分その悪い意味っていうのはですね、話がね、いろんなところに飛んでしまうというところがね、悪い意味っていうところだと思うんですけど、やっぱそういうところのコメントでもね、ご指摘いただいておりますね。はい、ありがとうございます。というのが今回というか、まあ、今のところまでの現時点までのですね、人気投票及び不人気投票の結果です。まあ、皆さんね、本当にコメントもね、ちょいちょいいただいてですね、多分正直にね、投票していただいてると思うんですけれども、先ほども言ったように、できれば不人気投票の方でね、そしてもしできればコメントでね、どこがまずかったのか、どこが気に入らないのかというところをですね、皆さんぜひぜひですね、ご意見賜れればと思うわけでですね、まあもうこのままエンディング入っちゃうんですけど、今回はちょっと短めでね、こうやってね、いろんな形でね、試行錯誤をしております。この気がつけばロセル、最初のイメージしてた流れとはやり方とは結構形を変えてですね、一応今のところ50回を超えてやらさせていただいておりまして、まあ、いつまでやるのかちょっと分かりませんし、はっきり言ってそのメインのね、一番言いたいところっていうのはほとんども語り尽くしているわけではあるわけなんですけれども、まあ言うように、全くね、まとまってなかったりだとか、ちゃんと言えてなかったりっていう部分が大いにあるので、これからもですね、いろんなテーマでですね、同じようなことを何度も何度も言っていくと思います。そして先ほど言ったように、そのリメイクという形もね、過去の回、特に、一桁のナンバリングの回はですね、いろいろと言いたいことが詰まっておる回ですので、それをですね、そのリメイクして、よりね、伝わりやすい形にしていければと思うわけなんですけども、まあ、やっぱりその投票の内容を見る限り、もしくはですね、そのいろんな人からのコメントだったりだとか、それこそお便りを見る限り、やっぱりゲストさんを呼んでお話しする方がよりやっぱり伝わりやすかったり、活発なそのディスカッションが生まれたりだとか、まあ、意見が飛び交ったりだとかっていうところでですね、より聞きやすい回になるのかなというようなところもありますので、まあね、引き続きなんですけれども、皆さんね、ご意見言いたい方、ちゃんと喋ってみたいよという方はですね、ぜひぜひですね、ゲストもしくはアシスタントとして名乗りを上げていただければと思う次第でございます。もしくは別に本当自分が話したいというわけではなくて、このテーマについて語ってほしいというようなこともですね、募集しておりますので、いろんな形でね、ツイッターだとか、もしくはスカイプでもいいですし、普通のお便り、もしくはそのブログのコメントでもお待ちしておりますので、どんな形でもいいです。皆さんからのご意見、お便りお待ちしております。それでは今回特別会でした。今回のね、普通お便りだとか、そして団への悪口だとか、そして投票、いろんな形でね、この団に対してアプローチする方法を用意しておりますので、皆さんからのリアクションをいただければと思います。それでは最後まで聞いていただいてありがとうございました。おやすみなさい。